2ページ。ありがとう、原口文人さん。原口文人さん、城南中出身が、今季限りで現役を引退されました。阪神タイガースに入団して16年、お疲れ様でした。多くの感動をありがとうございました。9月29日に、原口文人さんは、自身の SNS で、プロ野球現役引退を発表されました。原口さんは平成21年のドラフト会議で指名され、阪神タイガースに入団。平成28年には一軍デビュー、11本塁打を放ち、存在感を高めました。平成31年に大腸がんを公表。手術とリハビリを経て、大腸がんを克服し、一軍に復帰。近年は代打の切り札として活躍し、令和5年の阪神タイガースのリーグ優勝、日本一に貢献されました。毎年12月には、より運動公園で野球教室を開催。令和5年には、道徳講演会で、町内の児童生徒に対し、夢に向かって努力することの大切さを語ってくれました。今回の特集では、原口さんのインタビューを掲載。また、原口さんが小学生の頃に所属していた野球チームの皆さんにお話を伺いましたので、合わせてご紹介します。引退セレモニー。10月2日の引退セレモニーで、原口さんは、大病を患った時、どうなるかわからない命を病院関係者の皆様に救っていただきました。今、こうしてこの場に立っていることが、どれだけ幸せなことか実感しています。タイガースファンは世界一です。幸せな野球人生を、最高の時間をありがとうございました。と感謝の思いを伝えました。原口さんのグッズを展示。10月、役場1階展示スペースで、原口さんのユニフォームなどのグッズを展示しました。展示品のご協力をいただいた坂本頼明さん中町は、プロ初出場された時、とても嬉しかったことを覚えています。阪神タイガースの中でも特に記憶に残る選手でした。引退セレモニーのスピーチも素晴らしかったです。と熱く語っていただきました。なお、展示は終了しました。3ページ、ヒーローインタビュー。原口文人さん、ヒーローインタビュー。プロ野球生活を振り返って印象に残っているシーンを教えてください。プロ野球生活の中で嬉しかった瞬間は、やはり初めてヒットを打った時です。ファーム、二軍にいる期間が長かったこともあり、その中で金本さん、掛布さんに舞台を用意していただいて、その上小さい頃から大好きだったジャイアンツ戦で、プロとしての一歩目をスタートできたことは、本当に印象に残っています。度重なる怪我や大腸がんの治療など、どのような気持ちで困難と向き合ってきたのでしょうか。若い時、一軍の舞台に上がりたいという思いで、日々練習していましたので、強くなって復帰するという気持ちは常に持っていました。また、病気になってからは、価値観や見え方が大きく変わりました。病気になったことは使命だと感じており、病気で頑張っている患者さん、ご家族の方へ勇気や元気を与えたいという気持ちで取り組むようになりました。プロ野球選手を志したきっかけを教えてください。友達が野球をしているところを見て、野球を始めて、そしてプロ野球を見るようになり、高校野球を見るようになり、そういった中で自然と目指し夢にしていたという感じです。ジャイアンツ戦は地上波で放送されていたので、数多く目にして、プロ野球選手への憧れを持っていましたね。より町のファンの存在はどのようなものでしたか？最近では、地元からの応援を SNS で見る機会が多くて、本当にありがたいと思っていました。その前からも地元の声をよく、友達や知り合いから聞いていました。町を挙げて応援していただいていることは肌で感じていたので、それに応えたいという気持ちで試合に臨んでいました。プロ野球選手を目指す町内の子どもたちへアドバイスをお願いします。 夢や目標を高いところに設定し、その目標から逆算して小さい目標をどのようにクリアしていくかが大切です。それは明日の目標で構わないし、一週間後、一ヶ月後の目標でも構いません。小さな目標を一つ一つクリアしていくことが、大きな目標にたどり着く道だと思います。努力をコツコツ積み重ねていけば、レベルは必ず上がっていきます。最後に、町民の皆さんへメッセージをお願いします。プロ野球生活16年間、本当に幸せな野球人生でした。この16年があるのは、寄居町で育ったおかげであり、町全体で応援していただいたことが僕の力になりました。これからプレイヤーとして皆さんに姿を見せられないことは残念ですが、これから違った形でまた皆さんのお目にかかれるように必死になって仕事をしていきたいと思います。ありがとうございました。インタビュー。原口さんが小学4年生から所属した少年野球チーム、キングフィッシャーズ、当時よりビクトリーズの皆さんにお話を伺いました。原口さんを小学生の頃に指導した田中静夫さん、上野原は昔を思い返すと人一倍野球が大好きで、厳しい練習でも決して泣くことのない強い子でした。プロ野球生活では様々な苦労があったろうと思います。本当にお疲れ様でした。とねぎらいました。キャプテンの萩原一人さん、より小6年は、がんと戦いながらも諦めない姿を見て、元気と勇気をもらいました。僕たちもいつか原口さんの背中に追いつけるよう頑張っていきたいです。坂本琥珀さん、8型小6年は、原口選手のようなプロ野球選手になることが僕たちの憧れであり目標です。これからも一生懸命練習を頑張ります。と話してくれました。4ページから8ページ、行政インフォメーション、4ページ、皆さんの声を調整に、パブリックコメント募集、町では次の計画を策定するため、パブリックコメント手続きにより、皆さんのご意見を募集します。パブリックコメント手続き制度とは、町が基本的な施策などを策定する際に、その案と関係資料を広く町民の皆さんに公表し、提出された意見を考慮して、町が意思決定を行うとともに、提出された意見に対する町の考え方を公表する一連の手続きを言います。町民の皆さんの多様な意見、情報、知識などを町の施策に反映させる仕組みの一つであり、町の施策などの形成過程における公正性、透明性の向上を図り、町民の皆さんとの協働による町づくりを推進していくことを目的としています。寄居町第3期地域福祉計画、地域福祉活動計画、計画の概要。地域福祉計画とは、高齢者や障害者、子どもや子育て家庭などに対する福祉の個別計画を横断的につなぐ福祉分野の上位計画となるものです。地域福祉活動計画は、社会福祉協議会が主体となり、地域住民、地域において社会福祉に関する活動を行うもの、社会福祉を目的とする事業を経営するものなどが共同して、地域福祉を推進することを目的とした民間の活動、行動計画です。提出先、問い合わせ、福祉課、郵便番号 369-1292、住所記載不要、電話 581-2121、内線 121、ファックス 581-9160、メールアドレス、fukushi@town.yorii.saitama.jp。 生活排水処理、K 基本計画、計画の概要。生活排水処理基本計画は、生活排水処理普及率の向上及び近年の人口減少や高齢化、汚水処理施設の整備を取り巻く諸情勢が変化していることなどに伴い、既存整備地区の効率的な改善や運営管理手法の検討を行うための計画です。提出先、問い合わせ、生活環境エコタウン課、郵便番号 369-1292、住所記載不要、電話 581-2121、内線223-224、ファックス 581-7531、メールアドレス sk.081g@town.yori.sai.tama.jp 寄町水道事業経営戦略の改定、計画の概要。寄町水道事業経営戦略は、水道事業が現在抱える問題や今後予想される課題を把握し、中長期的な視点から目指すべき方向性と施策などについて検討を行い、将来にわたり安定した事業を持続するための基本計画です。令和2年度の策定から5年が経過することから、現状把握、分析、将来予測などを詳細に行い、健全で安定した経営を維持するための経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上を図るため計画を改定するものです。寄町下水道事業経営戦略の改定、計画の概要。寄町下水道事業経営戦略は、公共下水道、農業集落排水事業が現在抱える問題や今後予想される課題を把握し、中長期的な視点から目指すべき方向性と施策などについて検討を行い、将来にわたり安定した事業を持続するための基本計画です。現計画における見直し時期を迎えることから、現状把握、分析、将来予測などを詳細に行い、健全で安定した経営を維持するための経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上を図るため計画を改定するものです。提出先、問い合わせ、上下水道課、郵便番号 369-1292、住所記載不要、電話581-2121、内線262-266、ファックス 581-7531、メールアドレス zg.021g@town.yori.sai.tama.jp。 5ページ、意見の提出方法について、意見募集期間、資料閲覧期間、12月11日木曜日から令和8年1月9日金曜日の会長日、月曜日から金曜日、資料閲覧時間など、計画、寄居町第3期地域福祉計画、地域福祉活動計画、資料閲覧場所、福祉課社会福祉協議会、閲覧可能時間、8時30分から17時15分、生活排水処理基本計画、生活環境エコタウン課、8時30分から17時15分、寄居町水道事業経営戦略、寄居町下水道事業経営戦略の改定、上下水道課、8時30分から17時15分。各計画の資料は町公式ホームページでも公表します。左側に町公式ホームページの QR コードがあります。意見の提出方法。意見書提出用紙は、資料を公表している場所のほか、町公式ホームページで取得できます。案件名、住所、氏名、連絡先、町外在住の方は勤務先または学校名などを明記の上、郵送、ファックス、E メール、持参のいずれかの方法で各担当課へ提出してください。寄居町水道事業経営戦略の改定と、寄居町下水道事業経営戦略の改定についての意見は、県の電子申請、届出サービスからも提出できます。なお、任意の様式でも提出できますが、前述の必要事項を明記してください。E メールの件名は、〇〇〇〇計画などについての意見としてください。左側に、県電子申請届出サービスの QR コードがあります。注意事項。意見を提出できる方は、町内に在住、在勤、在学の方、町内に事業所を有する個人、法人、その他の団体です。電話や窓口での口頭によるご意見はお受けできません。ご意見への個別回答は行いません。公序良俗に反するもの、特定の団体、個人などに対する誹謗中傷が含まれるものは無効とします。寄せられた意見の概要は、個人情報に関するものを除き、後日、町公式ホームページで公表します。災害時、避難行動要支援者台帳更新のお知らせ。町では、災害発生時に、自力で避難することが困難な方の登録情報、災害時避難行動要支援者台帳の更新を行います。災害時避難行動要支援者台帳とは、災害発生時に自力で避難することが困難な方に、あらかじめ同意の上で登録していただき、その情報を消防署や警察署、社会福祉協議会、民生委員、児童委員、自主防災組織などと共有して、災害時の避難支援や安否確認、平時の避難訓練などに活用します。登録対象者、次の1から4いずれかに該当し、避難支援を必要とする方、1、75歳以上の一人暮らし、または世帯全員が75歳以上の高齢者世帯の方、令和7年3月31日現在。2、要介護3から5の認定者。3、身体障害者手帳、1級、2級、療育士手帳、丸 A、A、精神障害者保健福祉手帳、1級のいずれかをお持ちの方。4. 指定難病医療受給者証をお持ちの方。なお、在宅生活でない方、施設入所や長期入院などを除く。登録方法、1から3のいずれかに該当する方で、今年度から対象となった方へ、寄居町避難行動要支援者登録申請書を8月に郵送しています。登録希望の方は、必要事項を記入の上、12月19日金曜日までに同封の返信用封筒で返信してください。消印有効。なお、昨年度以前に対象となった方や、4に該当する方で、今年度から登録を希望する方、または登録した内容に変更がある方は、福祉課へお問い合わせください。問い合わせ。福祉課、電話 581-2121、内線 123-124。